君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
ロボットの機能として期待されるのは、今一緒にいる人は誰か、さっき話した人と今の人は同じ人なのか、さっきの人はどこにいるのか。これができるとできないとで、マシンか人間かすごい差が出そうです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は動く画像を使ってロボットが人物を発見追跡する研究、実験ロボットがたくさん並ぶ情報通信実験棟で佐竹淳二先生に聞きます。
こちらお部屋伺ったらですね、いろんな形のロボットたちがいるわけなんですけれども、先生は追従してくるロボットを、
はい、人についてくるロボットを、まあ、研究していまして、まあ、そのロボットの画像処理の部分、まあ、目の部分を特に研究しています。
やっぱついていくためには目は大事ですもんね。
はい、
で僕らの前にですね、あの鉄腕アトムみたいな形はしてないんですけれども、あの黒いフレーム状のものが立ってまして、どうでしょう、僕らの胸ぐらいのところに。
そうですね、
ま
あ、人の高さと同じぐらいに、まあ、したいんですけども、うん、まあ、その、カメラがついてまして、はい、まあ、下、二輪の、まあ、台車のロボットになってます、う
ん、車輪なんですね、足はね、
はい、
それにノートパソコンが1台持ってるシンプルな形なんですけれども、
はいはい、
これ僕らについてくるんですか。
はい、まあ、そのカメラで人を見つけて、はい、まあ、ある特定の人についてくるロボットです。
上にですね、金ピカの横に長いあの羊羹みたいなのが乗ってましてそこにね、目の代わりのカメラが、ま
あ、レンズが2つついてる、
ね、両端についてるんですね、
はい、まあ、ステレオカメラを使ってます。
カメラもステレオって言うんですね、
はい、
僕らラジオですんでスピーカー2つでステレオですけれども
はい、まあ、レンズが2つついてて、まあ、人間の目と同じように、まあ、2つの目で、うん、物体を見て、その物体までの距離が分かるようになってます、
うん、ちょうどレンズ あの左右のレンズの間隔も僕らの目と同じぐらい、
まあ、そうですね、大体同じ、まあ、12センチ、
うん、ですよね。だからもうこれだけでなんかすごく親近感が可愛いなと思ったりするんですけれども、この目で見て、
はい、
ついてくご主人様を見分けるわけですか。
はい、距離情報を使ってその画像の中で人を見つけて、その人の中でまた誰についていくかっていうのを判断しています。
うん、それは人間っていう認識ができるってことですか。
はい、まあ、人の形、まあ、上半身のシルエットを使ってます、まあ、頭と肩がある、まあ、人間の大まかな形を使って、まあ、その空間の中で、まあ、人がいそうなところっていうのを見つけています。
あ、肩の上に頭が乗ってるイメージで人間って見るわけですね。
はい、
じゃあ先生の部屋結構人型ロボットもいるんです
か、ね、はい、
人間って、
まあ、人の候補を見つけて、まあ、その中で、まあ、ついていく人を、区別して、まあ、その特定の人についていくようにしてます。
へー、そういう形で人と認識するわけなんですね。
はい、
ついていく人の見分け方っていうのはどういうふうにさせて。
そうですね、一番簡単なのはその色情報、まあ、服の色を使って、うん、まあ、赤い服を着てる人についていくっていうような形で今は動かしています。
色、
はい、
まあ、例えば赤ですけど別に赤じゃなくてもいいですよね。
はい、はい、
へ
え、ちょっとまあ人の顔認識とかっていう技術もあるんですけど、まあ、人の後ろからついていくロボットですので、まあ、顔が見えなくなったりもしますので、あ、まあ、一番簡単な服の色を今は使ってます。
そうですよね、僕らもそうですね、だいたい服装で、あ、なんとかちゃんだって見ますもんね
、はい、
うん、なかなか前回ったら違う人だったっていうことがたまにありますけれども、はい、そのためにまあ服の色で、
はい、
同じ服の色の人がいたらじゃあ間違っちゃう。
そうですね、追いかけてる段階では同じ色の服が着て人が着てても、うん、まあ、大体 今まで追いかけてた人についていくことができます。
ああ、混乱しないわけですね。
まあ、その距離なんかも分かりますので、3次元的にその人のそれぞれの位置っていうのが分かりますので、うん、まあ、あんまり近づかない、離れてる場合だったら同じ色の服でも違う人っていうのが、うん、区別ができます。ただちょっと近づいて、まあ、工作したりしてしまうと、
重なって次離れた時にどっちついていこうっていう、
まあ、全く同じ色だと、まあ、区別するのが難しいっていう問題はあります。うん、ので、まあ、色だけじゃなくて、まあ、服の模様とか、はい、あと、まあ、人の身長とか体型とか、まあ、そういう複数の情報を使って、まあ、識別したいなと今考えています。
急に太ったり痩せたりするわけないですね。はい、いろいろ考えながらついていくことができるわけなんですね。
はい、
で、まあ、このロボットくんなんですけれども、目だけになっているパターンもこの部屋ありましてね。
はいはい、
あのノートパソコンが置いてあって、
はい、まあ、カメラとパソコンだけの、その、上の部分だけを取り出したものがこちらになります。はい、
パソコン2画面が映し出されてまして、どちらもカラーなんですけれども、片側はもう本当に実写で、
はい、
僕が今映ってます。
はい、まあ、そのレンズカメラで撮影した画像になります。
僕のこと見てるんですね、この子はね。
はい、
たまに僕が赤い丸で囲われるんですけれども、
はい、はい、まあ、人を見つけて、まあ、丸を、うん、その人のところに丸を表示してます。
人間だよって認められたわけなんですね。
はい、
はい、で隣にですね、なんか同じ画像だと思うんですけど、もっとこうゴッホの絵みたいに
そうですね、まあ、色でその距離を表示してまして、うん、まあ、近いところを赤色で、遠くなりにつれて、まあ、黄色、緑、青色というような形で、まあ、色でその距離を表してます。
近くにいる僕はオレンジ色で示されてますけれども、その後ろの棚とかはブルーで、壁とかは緑みたいな感じになってますけれどもね。
はいはい、
ステレオカメラですので距離が分かるわけなんですね。
はい、はい、まあ、2つのレンズで撮影した画像の視差、まあ、そのズレで距離を、うん、計算しています。
これ距離が分かるっていうのは追従にとって大事なんです。
そうですね、空間の中で、まあ、人がどのあたりにいるかっていうので、その、うん、まあ、背景がごちゃごちゃしてると普通の画像だけだと、うん、まあ、ちょっとごちゃごちゃってしてしまうんですけど、まあ、距離を使うとその空間に、まあ、このあたりに何か物体がある、人がいるっていうのが簡単に、うん、見つけることができます。
あ、なるほど。はい、でもう一台別のノートパソコンが置いてあって、また別のタイプのカメラが置いてあるんですけれどもね。
はい、まあ、こちらマイクロソフトのキネクトっていう、まあ、センサーなんですが、うん、まあ、こちらはその赤外線のパターンを照射して、うん、それを観測して、まあ、そのパターンの歪み方で、うん、距離を計測するというようなセンサーになってます。
ステレオカメラタイプではない、
ではなくて赤外線を使ってます。
カメラは1個のレンズで済んでるんですか？
レンズ、まあ、2個あるんですが、まあ、普通の画像を撮るのと、あと赤外線を観測するような、うん、のレンズと、あとこちらがその赤外線パターンを投影するになってます。
あのオートフォーカスのカメラみたいな、
まあ、そうですね、その1回赤外線を投射して、うん、っていうのは同じなんですが、まあ、常時そのパターンを出して、まあ、そのパターンで、うん、距離を計測しています。
そういうカメラ、キネクトっていう方式、
製品名がキネクト、
製品名がキネクトなんですね。はい、黒いボディなんですけれども、あの白抜きで XBOX360 って書いてあるんですよ。
はい、
ゲーム機に使えるもの、
ゲーム機、まあ、実際ゲーム機用として販売されているものです。
じゃあ僕あの持ってないんですけど、 XBOX 持ってるお友達はこれ持ってるよっていう、
まあ、まあ、そうですね、そういう、XBOX 用に今発売されてるセンサーです、う
ん、じゃあそんなにお値段しないものなんですか？
はい、かなり安い値段で、研究者、画像処理の研究者はこのセンサーを使って、うん、まあ、その距離画像を取得して、うん、まあ、そこから人とか物とか、うん、まあ、そういうのを検出するという研究をすごく、まあ、使われてます。
安いから、
はい、
少ない研究費の中で
、はい、
あ、こういうものも利用して、これはステレオカメラとはまた違う、
はい、まあ、別の、まあ、赤外線を投影して、うん、まあ、それで距離を計測するというものなので、まあ、太陽光の下、まあ、屋外とかでは使えないんですが、部屋の中で、まあ、人とか物とかを検出するのにはすごく使えるセンサーです。
ステレオカメラの方は屋外だろうが屋内だろうが関係ないわけです。はい、 ですね。
基本的には、屋外でも使えます、まあ、ちょっと太陽とかが直接入ってしまうと、まあ、そこが白くなってしまったり画面全体が黒くなってしまうというような問題点はありますが、
太陽は見ないでねっていう感じですね。
まあそういう、はいはい、
まあ、でも屋外でも問題なく使えるのがステレオタイプ、
はい、
だけれどもこっちの赤外線タイプはちょっと屋外弱いかなという、
はい、まあ、ちょっと太陽光の下では使えないという問題点は、まあ、欠点はあります。
それでさっき最初に紹介してくれたロボットに搭載しているのはステレオタイプを使っているわけなんですね。
はい、
じゃあステレオタイプだけでいいじゃないかっていう気がするんですけれども、ステレオカメラタイプのものっていうのの何ていうか弱点もあるわけです。
そうですね、まあ、ステレオカメラはその画像処理で、ものの距離を計算してるんですが、うん、まあ、ちょっとこちら実際の画面見ていただければわかると思うんですけど、はい、まあ、そんなに綺麗に、距離がその物体の形状なんかはあまり綺麗には得られない、うん、まあ、ちょっとノイズが多いっていう欠点があります、うん、
はい、こっちの赤外線のタイプのものはノイズが非常に少なくはっきり見られるわけですね。
はい、
あ、今ですねこっちのものを画像処理を見せてくれたんですけれども、やっぱりこっちも2画面タイプになっておりまして、僕とあとはですね、ざっくりこう距離を見たところが色分けされてるんですけれども、こっちはなんかフレームみたいなのが僕の体に映ってます。
そうですね、まあ、こちらもキネクトも実際に、販売されているもののプログラムも付属していまして、まあ、こう、はい、人物とかその人の骨格モデルを抽出する、うん、プログラムがついてます。
はあ、すごいんですよ。ちょっとこれラジオでどう説明していいかわからないんですが、僕が今先生にマイク向けてこうやってインタビューしてるんですけれども、僕の体とか腕をですねこう棒人間の絵みたいな、
はい、まあ、スケルトンと呼んでいます。
関節がですね丸くなっていて、頭、肩、胴体、そして腕、こう二の腕からね、腕の先、それから股から足が出ている、そういうのも全部棒人間で示されておりまして、クッキクッキクッキクッキ、非常に正確にこれ出るんですね。
はい、そうです。人がその正面に立って、うん、普通に直立しているような状態でやれば、この骨格がかなり綺麗に検出されます。
へ、これは精度が細かくて、
はい、
これは追従できちゃいますね。
はい、
ただちょっと太陽光に弱い。
そうですね、屋外では使えないっていうのと、うん、まあ、このキネクトはその1人、まあ、2人までがその正面に立って、はい、使うことを想定されてますので、まあ、人があまりくっついて重なったりしてしまうと、うん、まあ、ちょっと、オクルジョンに弱いという欠点はあります。
なるほど、人混みに弱いわけなんですね。
そうですね、そんなに人が大量にいると、まあ、見つけられないという問題があります、うん、
まあ、ステレオタイプの目とそれから赤外線タイプの目と、まあ、一長一短それぞれという感じなんですね。はい、はい、じゃあ最初のロボットの方に戻りますけれども、これ動くんですか。
あ、はい、
はい、
であ、
先生が赤いシャツに着替えました。あ、そうするとお、ついてくついてく、はい、非常にバッテリーで動いておりまして静かに動いていて、はい、ラジオでは動いてるのかどうなのかわからないと思うんですけど、赤い服の先生にですねロボットがついていってます。画面また2画面になってまして、1個は赤い服を着た、先生、佐竹先生で、でもう片画面にはですね
ロボットがどう動くかっていうのを、うん、まあ、計算している画面になります。
べったり青い字のところにですね島のように書かれた緑色の部分と、それから黄色い点が写ってます。赤い点もありますね。
はい、
赤い点、先生、
赤い点が目標1、まあ、その目標の人物になります。
黄色い点は
黄色い、まあ、オレンジの丸が、うん、ロボットの位置、まあ、自分の位置、
自分の位置なんですね、はい、緑色の島みたいなのは
周りの障害物になります、まあ、人とか机とか壁とか、で青いところが自由に動ける空間になってます。
あ、隣に僕が立ってるんですけれどもね、僕もこれ障害物で緑色に示されていると思うんですけれども、はい、これもカメラで見てるんですか。
こちらは下の、レーザーレンジセンサー、その距離が分かるセンサーで、
うん、
その周りの障害物を検出してます。
あ、それはそれでセンサーがついて
るんですね。また別の、はい、
電波かなんかが出てるんです、
まあ、レーザーで、
あ、レーザーが、
はい、
あー、レーザーがレーダーなんですね。
はい、
レーザーをぐるんぐるんと回してて、
はい、
周りの距離を測って地図を書いてるわけなんですね。
はい、
で緑のところにはぶつかっていかないようにする、
はい、
青いところ、
ところどころその時々出てるその黄色いひげのように線が出ていますが、これがそのロボットがどう動くかという経路を計画している様子で、まあ、一番いい経路を選択して、まあ、その動くっていう、
地図の中青い、バッグの中にですねオレンジ色の点があるって言いましたけれども、このオレンジ色の点がこのロボットくんなんですが、たまにですねオウムのヒゲみたいなオレンジ色のモヤモヤが先っちょからブワーブワーと時折出るんですけれども、これで経路を探ってるわけなんですね、はい、触覚みたいですね本当に、
はい、
でこっちに行こうって決めるとそっちにタイヤを回すわけなんですね、
はい
はい、へー、これ実際に外に連れてったこともあるんですか。
はい、まあ、ちょっとこのロボットは車輪が小さいのでその平坦なところでしか動かせないんですが、まあ、ちょっと別の電動車椅子のタイプもありまして、それだと屋外でも動かすことができて、まあ、同じように人を追いかけることができます。
こうついてくるロボットっていうのは需要としてはどんなところがあるんですか。
そうですね、今考えているのはそのショッピングセンターのようなところで、まあ、人についていく、で、まあ、荷物なんかを持って運ぶ、まあ、カートが人についていくというようなイメージ。
日曜日奥さんについてくる旦那みたいなイメージですかね。
まあ荷物持ちということで、はい、まあ、それがロボットになる。
じゃあ今僕らショッピングカートって手で押したりしてますけれども、
はい、
近い将来押さなくても勝手についてくる時代が来る、
まあ、そういうのを想定してます。
その時に赤い服着てお買い物に行くんです。
そういうわけではなくて、最初にお客さん来た時に、まあ、カメラの前立ってもらって登録して、うん、まあ、その時の服の色とか模様とか、あと、身長とか体型とか、まあ、そういうのを登録して、はい、まあ、その人についていくっていうのを、考えています。
ショッピングカード取る時に、はい、私が今日はあなたを使うわよってインプットしたらあとはついてくるという。
はい、そうですね、そのカメラで登録するっていうのを、考えています。でただ単についていくだけだとその電波とかが出るような、まあ、センサーを持たせて、まあ、その人についていくっていうのが、うん、まあ、一番簡単にできるとは思うんですが、まあ、単についていくだけだったらそれでいいと思うんですが、そのセンサーを持ってない人、まあ、他の人も、ちゃんと見つけてその人にぶつからないように、でさらにその人がどう動いているかっていうのを考えて、まあ、その人の進行方向に行かないように、まあ、ぶつからないように、まあ、ちゃんと考えて、行動を、計画しようとすると、まあ、カメラで見て、まあ、その見えてる、うん、まあ、それぞれの人の動きを、検出して、まあ、追跡するっていうのが必要になります。
私についてきなさいよっていうだけだったらもう本当に単純にポケベルみたいなのを持たせておけばいいんですけれども、はいはい、それではあの他を歩いてる人を認識できず思わぬ事故になったりということで、はい、この子はあの赤い服を着た今佐竹先生についてってはいるんですけれども、マイクでインタビューしてる僕も人として認識してますし、一緒に来てくれたジムの岡崎さんも人間として認めてくれてますしね、
はい、
それ周りの人間の位置も確認しつつ周りのいろんな戸棚も確認しつつ動いてるわけですもんね、
はい、
はあ、それにはこの目が必要なわけですね、
はい、
目と頭脳と、
はい、
もうこれ非常にスムーズに動いてましてね、今も先生がちょっと動くたび、もしくは僕がこうやって近づいていくたびにちょっとあごめんなさいごめんなさいっていう感じで動いてくれるんですけれども、
はい、
もう完成ですねこれじゃあ。
まあ、そうですね、まあ、ある程度空間広いところであればこれで動かすことができると思います。まあ、ちょっとその満員電車のような人がすごくいるようなところではちょっと動かしたい、う
ん、満員電車でショッピングカートはどうかと思いますけれども、
はい、
あとどうぞ先生こうあと、うん、伸びしろっていうのはどういうところを考えてますか。
伸びしろと言いますか、まあ、ちょっと、カメラ一つだけで人を見つけてると、まあ、ちょっと失敗したりしますので、まあ、他のレーザーとか、うん、まあ、キネクトのような赤外線とか、うん、まあ、複数のセンサーを使って、まあ、もっと、ロバストに、まあ、ちょっとそれぞれの一つが失敗しても他のでカバーできるように、まあ、複数のセンサーを使って、うん、より完成度を上げたいなと考えています。
カーナビも初期の頃はあの情報が少なくて間違ったところ走ってたりとかしたことがあったそうですけど、はい、今センサーとか情報がいろいろ複数になって正確になったって聞きますよね、
はいはい、
同じ道をこのロボットも歩んでより精度を上げるっていう感じですよね、
はい、
まあ、ショッピングカートをイメージしやすいですけれども、他にもついてきてくれるロボットっていうのはいろいろ役に立ちそうですもんね、
はい、 まあ、今ついていくロボットなんですが、うん、まあ、人を案内するっていうようなのにも、想定してまして、はい、まあ、人が後ろについていって、うん、まあ、ロボットは他の人を避けながら、まあ、その人を案内するっていうのを、うん、考えています。
当然ちゃんとついてきてくれているかなって確認もしてくれるわけですね。
そうですね、カメラが後ろを向いていれば人をちゃんと、うん、認識できると思います。
はい、素晴らしいロボットが技科大の研究室で誕生しております。またぜひ皆さんの前にもね、現れる日がやってくると思いますので、覚えておいていただきたいと思います。佐竹先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい技科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました佐竹先生の業界用語は
RGBD カメラ。RGBD カメラは、通常の色情報、赤、緑、青だけでなく、奥行き、まあ、ディプスを取得できるカメラです。マイクロソフト社のキネクトは、赤外線パターンを投影して、その歪み方で、距離を計測するパターン照射方式です。その他にも、照射した光が、対象物に反射して返ってくる時間から、距離を計測する TOF、まあ、タイムオブフライト方式などがあります。
大学の大事な使命の一つとして地域貢献があります。技科大もいろいろ取り組んでいるんです。今月に入って豊橋技術科学大学は長野県の飯田市と協定を結びました。協定は包括的なものっていうことで、地域の発展、人材の育成になることを一緒に目指そうっていう約束です。今月3日に技科大榊学長と飯田市の牧野市長が協定書にサインしてお互い握手を交わしました。もともと3年ぐらい前から技科大は飯田に技科大のサテライトラボを作ったり、町の会議に技科大の先生が参加したり、飯田市がやっている飯田フィールドスタディに技科大生がたくさん参加したり、いろいろつながりを作ってはいたんです。そりゃそうです。当然浜松とは一緒にいろいろやってますし、豊橋浜松でやっていることを飯田抜きで語ることはできないんです。三遠難進ですから。特にこれからリニア中央新幹線のこともあるし、三遠難進自動車道の全線開通も楽しみだし、飯田は技科大が頑張らなきゃいけないエリアに入ってるんです。市街地活性化、環境保全、産業振興への協力はもちろん、先生や学生が動いての人的交流も始まります。大学にとって大事な任務なんです。今月3日、豊橋技術科学大学は長野県飯田市と協定を結びました。
天白の城、技科大。
その先生は郡上八幡からやってきた今だ先生。理科大高専間の人事交流授業でやってきた岐阜高専の先生、おそらく最初で最後のご出演。建築家とまちづくりについて、春まで理科大建築都市システム学系今田太一郎先生に、寂しかった商店街を楽しいこといっぱいにした事例から聞きます。お楽しみに。